2015年が始まったわけですけれども、神様が新しい年をこうして私たちに与えてくださったということは、先ほども祈りましたけれども、それだけ主の忍耐がですね伸びたということで、このままこの世界は永遠に続くわけではないわけで、必ず主がおいでになり、またこの世界を終わらせると聖書に書いてあるわけですから、それがもういつ起こってもおかしくない状況にあるわけですね。だからこの新しい年が主の恵みによって加えられたということを感謝をして始めたいなと思っているわけですけれども、去年の元旦の礼拝に私がどんな話をしたか皆さん覚えていらっしゃいますか。去年来られなかった方もあると思いますけどもね、時の話をしたんですね。ギリシャ語には時を表す言葉が3つあるという話で、ホーラという言葉とカイロスという言葉とクロノスという言葉があるということで、ホーラというのは年であるとか月であるとか日であるとかですね、そういうこの時間の単位のことですね。そしてカイロスというのはこの時間の長さ、クロノスというのはそのタイミングのことですね。去年1年間、1年という時間、ホーラをですね私たちは与えられたわけですけれども、それを果たしてねどう使えただろうか。そしてまた神様は私たちがこうリセットできるようにこの時間の区切りを与えてくださっていると思うんですね。一番大きな区切りは1日という区切りですね。地球が自転する、これは別に偶然回ってるわけではなくて、神様が私たちのために24時間という時間を与えてですね、それに昼と夜を作って創世記に書いてあるわけですから、この1日という時間を上手に使いなさい、それが無理なら1月を使いなさい、ダメなら1年でもありますよというですね、別にそういうダメならということじゃないんですけども、そしてまたこの新しい時の区切りが始まるというのは、私たちにとってはこの新しいねことを始める、また古いものを捨てて新しく踏み出す、いわゆるリセットの時ですよね。ですから今日は神様が私たちに与えてくださった素晴らしいリセットの時ですから、皆さん、もう去年のことは忘れて、11時間前ではありますけれども、せっかく神様が与えてくださったこのリセットを上手に使ってですね、つまらないことはもう引きずらない、そして新たな思いでこの1年をね始めていきたいと思いますね。ということで、元旦のメッセージをしたいと思いますが、今日はですね、レジリエンスという話をしたいと思います。ちょっと手話の通訳をするのにちょっとレジリエンスってやらなきゃいけない、ちょっと面倒くさいかもしれませんが、レジリエンスということは皆さん聞かれたことありますか。今年の、流行語大賞になるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね、2015年の、ならないかもしれませんが、これはですね心理学の言葉なんですね。で、いつ頃からこの言葉が使われるようになったかっていうのはちょっと私もよく知らないんですけども、アメリカでは最近、ここ最近非常によく使われている言葉であります。なんかちょっとこのパワーポイント暗い気がするけど、こんなもんかな、こんなもんですかね、まあいいや。で、この意味はですね、言葉の意味は不幸な出来事やトラウマ体験、トラウマってのは心の傷ですね、心に傷を受けるような体験、悲劇、悲しい出来事や、脅威、テロとかですね、 そういうことなどに直面した際に、それらを上手に受け入れ適用する心の能力のことです。まあ、誰でも持ってるわけですけども、心のしなやかさ、あるいはたくましさ、というふうに訳すことができると思いますけれども、これ強いということとはちょっと違うんですね。強いというのは硬いというかですね、丈夫なっていう感じですけれども、レジリエンスっていうのはもう少ししなやかな、柔らかい、ちょうどこう竹のようなイメージですね。人間の心はもちろんまだ全てのことは分かっているわけではないんですけれども、いろんなこの悲しい出来事、不幸な出来事が起こった時にですね、それを上手に受け止める力を持っているわけですね。しかしながら、それはこの人によっても違う、つまり同じ体験をしてもそれを上手に受け止める人もいれば、残念ながらそのことで心傷ついて、もう立ち上がれなくなってしまうとか、それぞれその対応が違うわけですね。でこの言葉が注目されるようになったのはアメリカの2001年の、9.11 の、 同時多発テロですね。あれが起こった後、もうアメリカ人にとっては初めて本土が攻められたという大変、悲劇的な恐ろしい出来事だったわけですけれども、その出来事を経験した、あるいはその家族とか、友人とか、そういう人たちの中に、同じことを経験してもそれをこううまく乗り越えている人もいれば、相変わらず引きずって、立ち直れない人がいるというようなことが、結局その事件の事故っていうかテロの後ですね、カウンセリングを受ける人がものすごく増えて、でそういう、こう経験の中でやっぱり人の心の強さというかしなやかさっていうものがあるんだなということが、非常にこう注目されて、されるようになったわけですね。でさっきも言いましたが、全ての人はそういうレジリエンスを持っているわけです。その心に、のたくましさみたいなのあるわけですけれども、しかし人によってね、その強さが違う、強度が違う、あるいはその領域が違うんですね。こういうことには耐えられるけども、こういうことはダメっていう場合もありますね。人間関係はすごく苦手、ちょっと何か言われたり、ちょっと何かあるだけでもう落ち込んでしまうけれども、少々お金がなくても平気という人もいるかもしれないし、あるいはその逆もあるかもしれない。病気になっても全然ニコニコして、病気と戦う人もいれば、もう大したことないのにもうすぐ死にそうな人もいると、そういうようなことですね、分かりやすく言うと。でなぜ私がこの話をしているかというと、実は去年の暮れですね、私今中学校と小学校のスクールカウンセラーをやってますけれども、学校の先生たちのメンタルヘルス、心の健康のためのセミナーを今、やらされてるんですね。学校の先生が心を病んだりくじけたりして辞める人が非常に多くてですね、1年間に担任が6人変わったみたいなこともあるそうなんですね。要するにクラスがうまくコントロールできなくて、辞めてしまうと。で教育委員会も困ってですね、なんとか先生たちの心の健康を保ってもらえないだろうかということで、たった年に2回1時間半のセミナーをやるだけなんですけど、それぐらいじゃ何もならないと思うんですが、それよりもっと休みを与えてあげればいいかなと僕は思いますけれども、で去年の暮れに中学校と小学校の先生たちにこのレジリエンスの話をしてあげたんですね。で私はこの話を準備しながらですね、もちろん相手は学校の先生だから聖書の話はできないわけなんですね。だけども もうこのレジリエンスについて考えれば考えるほど、まあ、これほど聖書の教えとぴったりしたものはないんです。で今日はその聖書版のレジリエンスの話を皆さんにしたいなと思ってね、準備したわけです。でレジリエンスっていう言葉についてはこれというまだ決まった定義はありません、どっか大きな学会や、そういう権威がですねレジリエンスとはこういうものだってこう定義しているとかっていうことではありませんし、レジリエンスの中にはどういうものがあるかっていうことも、まあ、人によって少しずつ違いますけれども大体まあ、同じようなことを言っています。でここに挙げておりますのは、まあ、9つレジリエンスの要素としてですね、まあ、いろんな書物とか講演とかそういうものの中からこう集めて、大体同じようにこう、重なっているというかみんな同じように言っていることの9つをここに挙げているわけですけれども、まずはまあ楽観主義ですね。そして2番目は勇気、立ち向かう勇気、それから道徳的な方向感覚、まあ利他心とも言いますけれども、要するに利他心というのは仏教的な言葉ですかね、まあ自分よりも他人を愛する、大切にする、他人の利益を求める心みたいなことですね。それからスピリチュアリティ、これはまあ宗教性ですね、これはあれですよ、そのキリスト教とか宗教に関係ない人たちが言ってることなんです。でも宗教性が大切だと。それから社会的なサポート、人的なサポートですね、これ一つずつ後で説明しますけれども、それから良い見本がいると、身体的な適応能力、健康であることですね。それから認知と感情の柔軟性、まあ、物の考え方をですね、こういろんなバリエーションを持って見れる力みたいなことでしょうかね。で最後に意味と目的を見出す力と、こういうことがあったけれどもどういう意味があるのか、あるいは何か目的があるんじゃないかということを見出そうとする、そういうことがレジリエンスを構成していると。まあ、みんなそれぞれ持ってるものではあるんですけども、これらのことが何か大きな悲しいこと、災害とかね、去年もありましたけども、事故とか病気とか破産とかね、なんかこう悲しい出来事があった、まあ別にその突然じゃなくてもいいんです、いつも起こってることでもいいんですけども、それにこう立ち向かう、それに対して対応する力を生み出しているものであるということなんですね。で一つずつ説明していくと、まず何といっても、ね、必ず出てくるんですね、このいろんな本の中に必ずといっても出てくるのは楽観主義であると。楽観的だということがですね、21世紀にとって楽観的だっていうのは財産なんですね。もともこの20世紀はですね、楽観主義者はどっちかっていうと社会のお荷物だったんですね。楽観的な人がばかりいると何も先に進まない、まあいいよ明日にすればみたいなですね、だからその日にもっとしっかり努力しなきゃいけないのに、ついついこういい加減になってしまう。ところがこの21世紀はですね、楽観的な人がこう社会の財産ですね。でまた人間の中には誰でもその、まあ、悲観的なタイプの人と、まあ、楽観的な人と分かれますけれども、でも 100% 悲観的 100% 楽観的ってわけでもないんですね。最初にも言いましたけれども、まあ、ある部分は楽観的だけど、ある時は部分はどうしても悲観的というようなこともあるわけですが、でもレジリエンスということを考えるときにはやっぱり全体的に楽観的であるということが非常に重要だと言われています。楽観主義というのはこの未来志向の態度というちょっとかっこいい言い方をするとですね、未来に向かっているんですね。まあ今ダメでも、まあ明日はなんとかなる、明後日はなんとかなる、1ヶ月後はなんとかなるんじゃないかっていうその気持ちが未来にある、 悲観主義っていうのは逆に過去にあるんですね。あんな失敗をした、こんな失敗した、前ダメだったから今度もダメだろう、きっとこのまた同じ失敗をするんじゃないか、要するに気持ちが過去思考なんですね、悲観主義というのは。でも楽観主義というのは、結局人間というのは未来に向かってしか生きられないわけですから、この物事を好転させていくためにはこの楽観的であるということが重要なことなんですね。でウィンストン・チャーチルという人がですね、イギリスの宰相ですけれども、悲観主義者は全ての好機の中に困難を見つけるが、悲観主義者は全ての好機の中に困難を見つける、悲観的な人っていうのはですね、いいことがあっても絶対何か悪いことがあるんじゃないか、うまくいかなくなるんじゃないかっていう、好機の中に困難を見つける。楽観主義者は全ての困難の中に好機を見出すって言ってます。楽観的な人は何かまずいことがあっても何かこの中にいいことがあるんじゃないかっていう、そういう傾向を持っているとチャーチルは言っています。でやっぱクリスチャンはですね、楽観的にならざるを得ないですね。信仰を持っているっていうのは楽観主義であるということです。なぜならばイエス・キリストが明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分であると言われている。イエス様こそが究極の楽観主義ですね。死んでもよみがえるからって言われたんです。ものすごい究極の楽観ですよね。死んでも大丈夫、よみがえるから、もうこれ以上のものはないですね。我々その弟子なわけですから、体を殺しても魂を殺せないやつを恐れるなって言われたんですからね。いや体を殺されたら困るでしょうと思うんですけども、いや そんな、ね、体が壊されたらどっちょとないよと。もうイエス様こそが究極の楽観主義で、私たちその弟子なわけですから、キリストを信じて歩んでいくということほどですね、ある意味こう楽観的な生き方はないですね。それからレジリエンスを構成している2番目の要素は勇気ですね。勇気もね、ある人とない人とありますね。いわゆる怖がりの人もいればそうでない人もいるわけですけれども、でもやはり、いろんな困難が襲ってきたときに、やっぱそれに立ち向かうためには勇気が必要ですね。でこれも、クリスチャンにとっては最も大切な信仰の要素ですよね。勇気というのは吉明にあるように、私は強く大しくあれと命じたではないか、うろたえてはならない、おののいてはならないと、恐れるなという言葉が365回あると聖書に書いてある有名な話ですが、私も数えたことがないのでよく分かりませんが、それぐらいもう神様は恐れるなと言われる、とにかく恐れず前を向けと進めと、勇気を持って進んでいきなさい、大しくあれ強くあれですね。それから道徳心ですね。これは追い詰められるとですね、人間は、自暴自棄になったりね、あるいは道徳的な平衡感覚を失いやすいですね。この点はね、でも世界の中では日本人はすごいですね。3.11 のじゃない、東北の大震災の時にね、みんな配給の列にきれいに並んで取り合いが起こらないって世界中の人が驚いた。やはりもともとしっかりとした道徳心を持っているという点においては世界的にも素晴らしい民族ですが、しかし一方でね、この間の大広島の土砂災害の時にも火事場泥棒が横行したりね、そういう残念なこともね起こりましたよね。やっぱりどこかにこう心の隙ができたり、壊れてしまったりということがある。でもこの点においてもですね、私たちは常にこの御言葉から敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとこう教えられ続けていくわけですね。受けるよりも与える方が幸いだと、 常にこの自分よりも相手を利することを利他心を持ちなさいと、そういうふうに教え続けられているわけです。それから4番目はスピリチュアリティですね、信仰です。まあこれ信仰を持ってるわけだから問題ないわけですけれども、でも日本人は非常に信仰心の厚い民族なんですが、実はですね、ここに大きな落とし穴があるんです。何かというとですね、信仰心を持っていることと信仰していることは違うんですね。信仰心というのは必要に応じていろんなものに頼っていくのが信仰心です、ね。まあ、今日は元旦ですからね、もう日本中の人が神社にお参りに行ったりお寺にお参りに行ったりしてますけども、まあ何かの時には神頼みをしようかなと思うんですが、でも一貫してないですよね。で、一貫した信仰心を持ってないとどういうことが起こるかというと、何か大きな問題が起こった時に騙されるんですね。いろんなその怪しい宗教がね、山ほどある。日本には宗教法人の数が美容院と同じだけあるそうですから、もう鵜の目鷹の目でね、信者と書いて儲けるですから、この困った人を探してるわけですよ。だから信仰心があるからといって、大丈夫ではないんですね。一貫した信仰を持ってないとダメです、だからモーセの10回の第1回に、あなたは私を置いて他に神があってはならないと言ってるんですけども、これはキリスト教は排他的だと言われてますが、そういうことではありません。信じるなら一つにしろということなんですね。あれこれ信じてる人はですね、本当に困った時には何を信じていいか分からなくなってしまう。だから私たちはもう一貫した信仰心を持ってるわけですから、もうここは絶対大丈夫ですね。そして5番目は社会的なサポート、人的なネットワークですね。レジリエンスというのは説明する人によってはね、大きく2つに分けられるっていうんですね。一つはその人の内側にあって、もう一つはその人の外側にあるっていうふうに説明します。外側っていうのは人とのつながりとか、社会のいろんな受け皿であるとか、サポートであるとか、そういうことですね。まあ、一番強いのは家族、あるいは友人、地域の人たち、そういう自分を支えてくれる絆、ネットワークがどれほどたくさんあり、どれほど強いかっていうことが本当に困った時に聞いてくるわけですね。もうここにおいてもクリスチャンは、もちろん家族があり、友人があり、職場があり、地域の人もありますけれども、それを超えるですね、強力な教会というネットワークを持ってますね。何かあっても絶対に支えてくれる、この絆を私たちは持っているというのは、これなんと心強いことかなと思いますね。あなた方はもはや外国人でも寄留者でもない、外の人でもたまたま来た人でもない、聖なる民に属する者、神の家族である。キリストを頭とした私たちはみんな神の家族。何でもない時はそれほどありがたさを感じないけれども、やっぱり何かあった時に、ああ教会に自分は属していて、助かるな、ありがたいなっていうことは皆さん経験していることだと思うんですね。で、これは自分が受けるというだけではなくてね、その人たちを助けていく、関わっていくっていうですね、この人と関わっていくということも実はレジリエンスにおいてはとても大切なことです。受けるだけじゃなくてね。それから良い見本、本当に困った時にはですね、見本がいるっていうんですね。つまり自分と同じような経験をした人から話を聞いたり、話を聞いてもらったりすることが、支えになりますね。ですから自助グループなんてのがありますよね。あるいは同じような経験をした人たちの した人たちの集まりというのはどこにでもありますけれども、あ、自分だけじゃないんだと、で、ああいうふうにやればいいんだ、あの人のようにやればいいんだっていうのが、支えになるわけですけれども、私たちにはもうこれも、もう唯一無二というかね、絶対的な見本があるわけですね。信仰の創始者であり、また完成者であるイエスを見つめながらと、ヘブライの言葉にあるように、あらゆる困難を経験して、十字架の死にまで従われた見本がありますね。最近あまり言わなくなりましたけれども、英語で What would Jesus do というですね、イエス様ならどうするかっていう、そういうあの運動みたいなものがね、まあ、今でもその WWJD のバンドとかキーホルダーつけてる人もいますけども、でもイエス様ならどうするかって考えるだけでも、もう全然違うと思うんですね。あ、すごい嫌なことがあった、でもイエス様ならどうするだろうか、イエス様なら私が今やっているようにするだろうか、イエス様なら私が考えているように考えるだろうか、イエス様ならもっと別のことをするんじゃないか、もっと違うことを考えられるんじゃないかっていう、この見本があるだけでもすごく大きいですね。助けられるわけです。それから7番目に健康ですね。まあ、健康はね、やっぱり人によって違うんですけども、ただ普段から健康に気をつけているということは大切なことですね。やっぱり精神的な健康というのは身体的な健康によって支えられているので、やはり体が弱っていると心が弱ってしまったときにそれを支えられない。ヨハネの手紙にあるように、あなた方はすべての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。神様は私たちの心も霊も体も健康であるように願っていてくださいます。そして8番目は認知の柔軟性ということで、最初に挙げたちょっとリストと呼び方がちょっと変わってますけれども、これはですね、ものの考え方ですね、ものの考え方です。で、カウンセリングや精神医学の中では今とてもこれが重要なこととしてスポットライトが当たっていてですね、その人の認知を変えるっていうことが病気にならない、あるいは病気を回復するためにとても大切なものだと言われているわけですけれども、これは一言で言うとですね、考え方の幅を広げるということなんですね。こう人間というのは不思議にもう同じパターンで考えてしまうんです。こういうことが起こるときっとこうだろう、あれ同じように感じてしまうんですね。でもそうかもしれないし、こうかもしれないし、ああかもしれないというですね、その考え方のや感じ方の種類を増やすっていうことによって、大きな困難に直面したときに私たちはそれに立ち向かうことができるんですね。これも信仰者にとってはもうある意味おなじみの考え方ですね。ヤコブ書にあるように、私の兄弟たち、いろんな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさいって、まあ、これこそまさにこの認知の柔軟性ですよね。試練に出会って喜べって言ってですね、やった、よかった、1万円落としたみたいですね、あ、今日もぶつかったよかったみたいですね、あ、そんな程度ならまだいいですけどね、そうか、がんか、幸せだなみたいなですね、その喜びなさいと、もうまさにこの考え方を、聖書っていうのは私たちの考え方をこう90度か180度かこう変えてくれる書物ですよね。聖書を読んでいる中で、あ、こういうことなんだ、こういうふうにも取れるんだっていうふうに、いろんなこの考え方の幅が広がっています。で、同じ皆さんこの過去1年でもこれまでの人生でも振り返っていただいて、同じことで 悩んだり同じことで苦しんできたっていう方はないですか？もしそうだとしたらですね、それは間違いなくこの認知の柔軟性が欠けてるんですね。つまり神様はせっかくテストを与えてくださって、それを乗り越えるように、乗り越えるようにテストを与えてくださったんですけど、乗り越えられないんですね。だから同じテストが来る。その時に、あ、今までとは違った考え方をしてみよう。なぜこういうことが起こったのか考えてみよう。これはむしろ感謝して喜んでいかなきゃいけないことだ。そして今の認知の柔軟性と非常に深く関わってますが、最後の9番目は意味と目的を見出す力ですね。すべての出来事には意味と目的があると、これはまさにこのクリスチャンは信じることができるわけですね。で、実際神様がどれぐらいそのいちいちに意味や目的を持っているかということは分かりません。はい、細かく意味や目的を見出そうとする人はですね、ちょっと細かすぎるところも時々ありますけどね。大したことがないことなのに、いやこれはきっと神様がこうしなさいと言われてるんだ、今日は雪が降ってるから今日は礼拝休みなさいと言われてるんだ、ね、なんかいちいちなんか今日はスーパーでこれを買うのは忘れたから、あ、これは神様がいらないと言われてるなとかですね、それただ忘れてるだけだと、そういうことたくさんありますから、いちいちあんまりこじつける必要はないんですが、これはですね、結局自分自身にね、特に大きな辛い悲しい出来事があった時に、きっとこれは神様が何らかのここに目的を持ってらっしゃるんだと、意味があることなんだ、そう思えるかどうかっていうのはまさにこのレジリエンスの要だと思いますね。ヘブライの12章に、神はあなた方を子として取り扱っておられます、一体父から鍛えられない子があるでしょうか、もうこれもはっきり書いてあるんです。私中学校で話しながらもういちいち聖書の言葉を引用したかったですね。聖書にこう書いてありますよと。私たちの神様は私たちのお父さんなんだと。遠く離れて時々いるもんだけくれるひげの生えたおじいさんじゃないわけですね。父なわけですから、父親であるということはやっぱり子供の成長を願って人格的に関わって育てておられるということですから、欲しいもんだけあげてね、甘えん坊に育ててね、もう役に立たない子供にしようなんて思ってる親いないわけだから、やっぱり必要に応じて訓練を与える、トレーニングをさせる、乗り越えなきゃいけない壁を前に立てるっていうのが、これは親の務めだからということを私たちは知ってるわけですね。だから、あ、これは試練だけれどもきっと意味があると、必ず目的があると、夜と霧を書いた、ビクトル・フランクルですね、彼はこう言ってますね。この世のどこかにあなたのことを本当に必要としている何かがあり、誰かが必ずいる、そしてその何かや誰かのためにあなた方にもできることがあると、まあ、彼は、ホロコーストで両親や妻や、ね、子供たちを失った人ですけれども、でも彼は常に自分の人生を自分のためのものだとは考えてなかったんですね。自分の存在はきっと何かのためにあるはずだし、誰かのためにあるはずだと。クリスチャンはまさにその生き方を師であるキリストから学んでるわけだから、私の人生はきっと誰かのため、何かのためにあるはずだ、それは試練があった時でも、いや、きっとこの試練を通して私は誰かのため、何かのために働くことができるはずだと信じることができるわけですね。まあ、ということで、ここに9つのですね、信仰者のレジリエンスということで、まず楽観主義、楽観的である、勇気を持つことね、そして愛ですね、信仰、教会、イエス様、そして健康、これが私たちの 心のたくましさです。ある意味ではもう普段からね、こうして教会に所属し、御言葉を読み祈りの生活をしている中で、私たちは他の誰よりもレジリエンスを寛容しているレジリエンスを育てているものであるということを本当に感謝したいと思いますね。知らず知らずのうちにですね、私たちはの心はたくましくなっているわけです。しかしさらにですね、レジリエンスを育てていくためにね、最後に提言をして終わりたいと思いますが、まずレですね、これがやりたいから今日はパソコン持ってるんですけど、レはですね、霊性を高める。霊性っていうのはスピリチュアリティというその信仰心ですね、神様を信じる心と霊性であるということね。いかなる時にも自分を失わない、パニックにならない、立ち向かっていくっていう冷静さを持つと。で、次は G ですね。その当然ね、 G、 さあ何が来るか、ジーザスを見つめる。素晴らしい、ジーザスを見つめましょう。リですね、リは何でしょう。理は何かね、隣人を愛しましょう、愛ですよね、自分のためには生きない、隣人のために生きていきましょう。そして絵が結構苦しいんだ、そうでもないか、縁を広げましょう、縁ですね、縁ですね。教会はまさに、縁は仏教用語ですけれども、絆ですよ、人とのつながりを去年よりももっと多くの人と関わっていく縁ですね、つながり、でもこれは積極的に関わっていけるっていうことですよ。何かしてもらうんじゃなくて、何かしてあげる人を増やそうということです、どうしたら私を助けてくれる人を増やせるだろうか、そんなこと思っちゃダメです、私が助けていける人を増やしていきましょう。次がね、運ですよ、運、これは苦しいんだですね。なんとかなるさ。なんとかなるさ。ですね。楽観主義ですから。ってですね。もう多分今年1年これは耳から離れないから。というのですね。最後すですね。すはね。スマートに、スマートって痩せるって意味じゃないですよ、これはね。英語のスマートはね、賢いという意味です。賢くいきましょう、いろんなことが起こっても、どういう意味があるのか、きっと何か目的があるんじゃないか、そういう時に私たちの頭は使わなきゃいけない。でまさに信仰生活というのは、無意識のうちに私たちはレジリエンスを育てている。教会につながることでね、神様は私たちがどんな困難に直面してもそれを乗り越えるように準備をしておられたんだということにですね、気づくわけですよ、知らないうちに。ただただ同じようなことの繰り返しのように思う信仰生活かもしれませんけど、実はそうじゃないんですね。大きな、もしかすると今年もね、災害が起こるかもしれないし、事故があるかもしれないし、病気になるかもしれないし、何があるか分かりません。でも私たちはこの信仰生活を通してね、その困難を糧として乗り越えていける、それを糧として成長していける、その心のたくましさ、レジリエンスを神様から与えられているということを感謝したいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、2015年私たちそれぞれの人生において、生活においてどのようなことが起こるか分かりませんけれども、私たちは恐れる必要はありません。必ず神様はそれは一つ一つのことの中に 意味を持っておられ、そして目的を持っておられる。また自分一人で乗り越えられないような時にも助けてくれる家族があり、信仰の友がいることを感謝をいたします。どうかイエス様譲りの、イエス様からいただいた明日を思い煩わない楽天的な気持ちを持って、また勇気を持って立ち向かっていくことができますように、その姿を見るときに私たちの周りの人たちは本当にイエス・キリストを信じることは素晴らしいことだと認めてくださるはずです。神様が用意しておられるこの一年を心から感謝をして、また希望を持って歩み出してまいります。何よりも主の栄光が表されていく一年となりますように、この教会を、また孤立のあるお一人お一人、またそのご家族、神様が豊かに祝福してくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。